はい、それでは、46ページの将軍問答書ね、将軍問答書。はい、じゃあ一緒に読みますね。将軍問答書、誠に庄司を恐れ涅槃を願い、新人を運び活号をいたさば、殲滅無常は昨日の夢、菩提の覚悟は今日のうつつなるべし。ただ南明法蓮華経と他にも唱え立てまつらば、滅せぬ罪やあるべき、来たらぬ幸いやあるべき、真実なり人人なり、これを真珠すべし。真剣に庄司の苦しみから離れることを願い、安穏な境地を願って信心の足を運び、仏の法を活合していくならば、無常などというものは昨日の夢のごときものであり、また仏の悟りは今日夢から覚めたうつつのごときものである。ひたすら南明法蓮華経のお題目をだけ唱えていくならば、消滅しない罪業などあろうか、未来から押し寄せてくる幸いがないであろうか、まことにこのお題目は真実であり、まことに深い法である。これをよくよく信じていきなさい。将軍問答書というのは、将というのは仏、仏、大聖人のことで、愚は、愚客、要するに南無法蓮華経の法を信じることができない、愚かな人ということなんですね。だから、仏とこの法を信じることができない人とのこの問答、質問と答え、質問と答えを繰り返しながら、この南無法蓮華経の法というものがどういうものなのかということをこの説かれている御書がこの将軍問答書だから、立正安国論もそういう書き方になっているわけですね。客人と主人が 主客でやり取りをしながら、この仏法というものがどういうものなのかということをこの明かしていくというこのやり方なんですね。質問と答え、質問と答えというふうにやっていくと、この問題の核心をですね、このだらだらだらだらこの話が長くならないで、その確信をついてこの話が進んでいくということで、その、昔からこういうこの文章がこの作られてきたということなんですね。で、今読んだところは、誠に庄司を恐れ涅槃を願いと、庄司、今の人たちっていうのはあんまりこの庄司っていうことを、庄司、生きるっていうことを、死ぬっていうことがあまり苦しいことだと思ってないのか分かんないような、この事件がいっぱいありますよね。自分が死にたくなったから人を巻き添えにして、一人で死ぬのが寂しいから誰か殺して死にたかったとか、刑務所に入って死刑になりたいから人を殺したとか、死ぬんだったら一人で死ねばいいのに、なんかわけわかんないようなですね、そういう事件が起きたり、それから脱法ハーブみたいに、それを吸ったり飲んだりすればどういうふうになるかということは、そのニュースなんか見て分かっているにもかかわらず、そういうことをしてその人を巻き添えにして殺してしまうとか、 人を殺せば自分がどういうふうになるのかというその罪の意識に苛まれるということが、その全くそのなくなってしまっているような、そういう世の中になっているんですけど、昔の人たちっていうのはその生きるっていうことの大変さですよね。今みたいな機械文明はないですから、もう何でも人間の力でそのやんなければ生きていけないと。それから、農業にしても今みたいな肥料、化学肥料とか虫に対する対策のこの薬とかそういうものは全くありませんから、だからどんだけ真面目にやってもその収穫がちゃんと得られるかどうかっていうことがその分からない状況の中でも、そういう作業をしていかなきゃいけないっていう、もう本当にその自然との付き合いの中でその生きていかなきゃいけない厳しさっていうものをこの持ってこのいたわけですよね。だから生きるっていうことの喜び以上に生きるっていうことの苦しみっていうものをこのみんなその考えてこのいたと。それから死ぬっていうことに対してももちろん、もう死んだらどうなるんだろうっていうようなその不安とか苦しみとかそういうものをこのみんなこの抱えてこの持ってたわけですよね。だからまあそれは、気違いになった人はまあしょうがないでしょうけど、今みたいに誰でもいいから殺したかったというようなそういうようなこの人っていうものは強靭でない限りはほとんどいなくて、その本当にそのこの命っていうものの大切さっていうものを、その病気になっても簡単に死んでしまうっていう命の儚さっていうものと、その背中合わせでですね、その命の大切さ、死んで、どういうふうになっていくかっていう分かんない不安、そういうものをみんなその持っていたということなんですよね。だからそのまあそういうことにつけ入るようにして、その大聖人の時代、この南無阿弥陀仏の死んだら阿弥陀如来が救ってくれるんだっていう教えっていうものに、もう日本中が大挙してその念仏信仰っていうものにそのこの流れてこの行ったわけなんですよね。何にも考えないでその阿弥陀如来に任せれば、その今は苦しくてもその阿弥陀如来が救ってくれるんだと。どんな不安、死ぬということのどんな不安があっても、その阿弥陀如来が迎えてくれるんだというふうな、そのこの考え方、教えに、その文字も読めない、書けない、自分の力でどうすることもできないという、そういうものを抱えている人たちは、みんな、その雪崩を打って、この念仏信仰というものにその入って、もう日本中がその念仏信仰にこの染まっていくというようなそういうようなこの時代というものがこのあったということなんですね。で、涅槃というのはこの苦しみというものからこの解かれるっていうこの心の状況、命の状況を涅槃というふうにこの言うわけなんですよね。まあ一般にはその仏様が亡くなった時は涅槃というふうに言って、私たち人間が亡くなった時にはあまり涅槃というふうには言わないんですけども、仏のこの暗い成仏の境界のこのままでその亡くなった時にこの涅槃というふうにこの言うわけなんですね。だから亡くなるということとこの成仏するということを この重ね合わせた言葉がこの涅槃というふうにこの言うわけなんですね。ですから生死の苦しみや恐れというものを離れて、苦しみから解放された涅槃の成仏の位というものを願うんであるならば、この南無法蓮華経の信心の心と修行とその教えを学ぶことと、この教えを人に伝えること、その信心の志を運んで、そしてより深くこの南無法蓮華経の法というものをこの活語蓮舫、喉が渇いて水を欲しがるようにその求めようというふうにこの考えれば、殲滅無常、殲は移る、滅は滅する、無常は常ならざるものということですから、その命というものが儚くなくなっていく、命というもの、物事というものがどんどんこの変化していく、今楽しいと思っていてもすぐに悲しいということにその時間が移っていくということを殲滅無常ということですね。その私たちの心というものがそういうものに翻弄されていく、それを殲滅無常は昨日の夢、昨日見たこの夢のようなもので、菩提も成仏ということと同じ意味ですけども、成仏の覚悟は今日のうつつなるべし、うつつは現実ということですね、確かなものということですね。夢かうつつか幻かっていう言葉がありますけど、夢なのか現実なのか幻なのか把握しきれないというのを夢かうつつか幻かというふうにいう言葉でこの表現するわけですね。でそこにうつうつって入りますから、うつうつもなんかふわふわしたいい加減なもんかなっていうふうに考えるんですけども、夢であるのか幻であるのか現実であるのかっていうその境目がその確かなものとしてつかみきれないっていう状態をこの夢かうつつか幻かっていうふうに言うわけですね。だから成仏の覚悟っていうものは今日の今現在のこの事実なんだと、南無法蓮華経の信仰というものをこのきちっと心に刻むということが現実として大事なことなんだと、夢や幻じゃない、夢や幻でそのできる信仰ではないんだということを言っているわけですね。ただ南無法蓮華経と誰も唱え立てますらば、ただ南無法蓮華経とひたすらに唱えるならば、滅せぬ罪やあるべき、来たらぬ幸いや あるべきと、ご本尊様のご本尊様のところに不可十号っていうふうに書いてありますよね。不可十号と、私たちのこの南無法蓮華経のこのお題目は、仏が人間だった時にこの南無法蓮華経の方を修行して悟って、その凡夫だった仏が仏になれた、その法だから、だからこの南無法蓮華経の十号は仏のことですけども、仏のことですけども、 その仏と同じ南無妙法蓮華経のこの信仰を私たちがするということは、もう亡くなってもう私たちのようにこの南無妙法蓮華経の信心修行を信行学ということがそのできない人間より人間の方がもうできなくなってしまった仏よりもその私たちの方がその仏にこの過ぎるんだということなんですね。今現在の段階でその人に法を伝えるっていうことができるのは仏よりもその私たちなんだということで、その仏よりもこの優れると、仏に過ぎるということがこのご本尊様のところにその書かれてこのあるわけなんですよね。だからその南無妙法蓮華経のこの命においてその仏とも平等であるし、そして使命と責任ということを果たすということにおいては過去に亡くなった仏よりも今生きて信仰している人間の方がこの優れているんだということを、もう絶対のこの平等ということをこの南無妙法蓮華経の法ということを中心にしてこの説かれているというそのことなんですよね。だから本当にこの南無妙法蓮華経の法というものはさっき言ったような南無阿弥陀仏の阿弥陀如来が主人で主上が家来だというその主従関係のその教えと違ってその仏様に救ってもらうんだというそういうその関係のその教えと全く違って南無妙法蓮華経の法ということを中心にしてその命というものの存在は全部その平等なんだと、絶対の平等なんだということがこの説かれているのがこの南無妙法蓮華経のこの法なんだと、よくこの南無妙法蓮華経の法というのは在所消滅というふうに言いますけれども、全部のこの在所災い障りと、いうものをこの消滅するということがこのできるんだということなんですね。南無妙法蓮華経の法というのは永遠常住ですから、ですから未来のプラスの方にも過去のマイナスの方にもずっと永遠で永遠ですね、始まりがある終わりがあるっていうようなそういうそのキリスト教のような神のこの最初は神が始まりを作って神が終わりを作るんだっていう教えじゃなくて、仏の教えはもう永遠常住なんだということなんですね。今人間がここにもしこのいるとしても、人間がいなかった時代からずっと命っていうものがつながって今の人間がいるんだと。未来に人間がいなくなるような世の中が来るかもわからないんですけども、今人間がここにいるということにおいては何もその現実は変わらないんだということなんですね。だからここに最初に書いてあるところの生死の苦しみっていうものを、生死の苦しみっていうものをこの逃れて成仏を遂げるということは、その今だけのこの命のその苦しみっていうものをそのクリアするっていうんじゃなくて、この苦しみっていうものは永遠の過去から永遠の未来に至るまでずっと関わった命の中にこの存在してるんだと。だから今ここでその南無妙法蓮華経の信仰をするということは、永遠の過去の命にもこの南無妙法蓮華経のこの功徳っていうものは伝わり、永遠の未来にもここで今私たちがこの南無妙法蓮華経の信心をするっていうことのその心っていうものがずっと
この伝わってくるんだと。ここだけが、ここだけ南無妙法蓮華経のこの信心をしてましたっていう問題じゃないんだと。だから南無妙法蓮華経も永遠成就、私たちの命もこの永遠成就なんだということなんですね。だから今ここに命があるっていう過去からのいろんな罪であるとか、誤りであるとか、そういうことも今ここで南無妙法蓮華経の信仰することによって過去のそういう戻っていって直してくるということができないような、そういう罪や迷いや、そういうそのことまでこの南無妙法蓮華経の法というものは永遠の命に対して永遠の法としてその関わりを持ってその罪障を消滅することができるんだということなんですね。そして未来の命にもこの南無妙法蓮華経の法というものはその関わりをこの持って正しくそれをこの導いていくことがこのできるんだということをこの説いてるわけなんですね。だから一つの比較として言うのは、その南無阿弥陀仏のようにこの亡くなったら阿弥陀如来がその迎えてくれるからというような、生きているということと死んでからということを別々に考えるその教えじゃなくて一緒なんだとね。その我々の命は我々の自覚としてはここで終わってしまうか分からないけど、だけどもこの命っていうものが終わってもこの永遠の時間の流れから見た時にはそれは一つの区切りでしかないんだと、全部つながってるんだということをこの南無妙法蓮華経のこの法教えっていうものはその私たちにこの教えられてるんだと。だから生じの苦しみ、生じの恐れ、っていうものは決してその恐れる必要っていうものはそのないんだよと。生まれてくる前が分かんなかったから生まれてくる前を恐れないように、その生まれてくる前と亡くなってからというものはその同じそのこの時間の流れの中にその溶け込んでいくのとこの同じことなんだよと。私たちは今だけのためにその南無妙法蓮華経の信心をしているんじゃなくて、永遠の過去永遠の未来のためにその今この信仰を自覚してこのやってるんだということをこの示されているわけなんですね。じゃあこの南無妙法蓮華経っていうものを中心に置いたところのこの本尊大聖人様がこの示されたところのこの本尊っていうのは、いつも皆さん方に申し上げるように不音願長本人名一念三千忍法一家以下の方が南無妙法蓮華経ということなんですね。久遠願成ということはさっき言ったところのこの永遠成就のこの時間ですね。これは要するに100年前1000年前っていうふうに人間の感覚では捉えますけども、これ永遠成就ですから全部つながっているということですよね。だから日蓮大聖人は久遠即末法というふうに言うわけですよね。久遠即末法、つまり遠い昔もそれから今もそれからこれから先の未来も全部その同じ その時間に、その同時に存在しているんだと。今っていうこの時間は、過去と現在と未来っていうものが、ここに凝縮しているものなんだと。だから過去と現在と未来ってバラバラのものじゃなくて、全部つながっているものなんだと。今に永遠の過去と永遠の未来っていうものが、この存在してるんだというその考え方なんですね。だから全部つながってる、別々のもんじゃないということ、そのことを久遠願成というふうに言うわけですね。そしてそれを一番のこの車で言えば真ん中のこの軸の部分、周りは要するに遠いとか近いとか俺んだかお前んだとかいうふうにして、その差別の世界ですけども、真ん中はその動かない、全くこの周りに左右されない、動かない、そういうその根本のその基軸になっているということを、この本人名、南無法輪華経の方は本人名です。そして一念三千ということは、この森羅万象のすべてのこの命というものが、この南無法輪華経の一念というものをその基軸にして集約されているということですね。でそれに仏というものは人間と法というものが一つになったところ、南無法輪華経の法と自分たちの命というものが一つになったところが仏であり、また仏と我々衆生というものが絶対の平等というものにの立場に立ったところ、それが南無法輪華経を中心にしたときに初めてその成し遂げられるということで、この指定一家の方、これをこの本尊というものはこの表しているんだということですね。それからもう一つは、二番本尊というものはこの趣味線ですね。この世の中の一番の中心にこの立ちそびえているところのこの趣味線、この森羅万象の中心を、この中心のシンボルになっているのがこの趣味線ということですから、本尊はこの一番のこの森羅万象の中心のこのシンボルであるところの趣味線をこの表しているということですね。それから法華経の中では領受線、領禅を表していると。法華経を説いたところ、それから仏のシンボル、趣味線も成仏のシンボルですけども、領受線も法華経の中においては成仏のシンボルということですから、領禅を表している。それから法華経の中に説かれるところの、この地面からすり上がって空中にこの止まったというところの宝の塔をこのご本尊様は表していると。過去の多宝如来という人が現れて、その宝塔の中にお釈迦さんと二人並んでこの座って、南無法蓮華経が真実の法であるということを初めて聞いてびっくりしているあなた方に、私は過去世からやってきて、過去においてもこの南無法蓮華経の法というものが真実で、私はこの南無法蓮華経の法で多宝如来という仏になることができたんだから、あなた方も面食らってないで、この南無法蓮華経の法というものを信じて、私と同じように仏になるんだよというふうに証明したこの多宝如来と、それから今現在説いているところのお釈迦さんが並んで、この宝塔の中にこの座って南無法蓮華経の説法をした、その宝の塔というものをこのご本尊様はこの表している。それからいつも申し上げるように、その私たちのこの命をこの映す鏡ということですね。それはさっき言ったところの地獄が鬼畜生修羅人間天上正門円覚菩薩のその十回の命というものをこのご本尊様は十回五具の本尊というふうにして、それを表して、 そしてその真ん中に南無妙法蓮華経のこの仏と同じ命っていうものがあなた方に備わってるんだっていう、私たちの命、私たちの心っていうものがどういうふうになってるのかっていうことを、このご本尊様は私たちにこの示し、伝えるためにこの表されたところのそのご本尊様だった。どんな命にも真ん中に南無妙法蓮華経の仏と同じ命があるんだよということをこの説かれている。ご本尊は久遠願女本人名一年三千人法一家指定一家の法であり、趣味線であり、その神羅万象の一番中心をなす趣味線であり、また法華経で言えば法華経を説いたところの、法華経の一番中心を説いたところの領受線であり、そして法華経の中にこの出てくるシンボル的な宝刀、宝の塔であり、そして、私たちの命を映すところの鏡、そういうこの要素がこの本尊というものにこのあるんだということなんですね。この間ね、三重県の人がねここを訪ねてきた。山口県が自分の里でね、それでその月に3回か4回この車でね、この里帰り、まあ里になんかこう行かなきゃいけない事情があるのかどうか分かんないですけど、そこまでは私も根掘り葉掘り聞くっていうことはしなかったんですけども、それでね、突然この来たんですね。で時々ね、泰石寺の人がね、ここのお寺を泰石寺だと思う、勘違いしてそのお参りさせてくださいっていう人がいるもんで、その人のお寺の名前聞いたらね、聞いたことがない名前だったもんでね、ここは昇進会のお寺なんですけど、お宅はひょっとしたら退席寺のその信者さんじゃないんですかというふうに言ったら、そうですと言うんですね。あ、じゃあ分かってるんですかっていうふうに言ったら、いや、そのインターネットでそのあなたを知りました。で、私もあなたの意見にこの関わってるこの人間ですから、この山口の帰りに、このここの住所を確認して、それで寄ってみようと、話してみたいというふうに思ってきましたというふうに言うから、まあ上がってもらって3、4時間話をこのしたんですよね。で、まあ話をしてみたいというふうに言うのは、結局私をその退席寺に帰れというふうにその説得したいと、釈服したいということでこのまあしたんですね。つまり退席寺の人も 誰も反抗したように言うのは、階段の本尊が絶対だということと、それから安倍日健さんはじめ、この血脈を持った芸家がそのいないといけないと。だから退席寺からずっと離れてると、もう新人がその曲がってしまうんだということを、壊れたレコードみたいにこうずっとこの、まあ、言い続けるわけですね。で、あの人たちは階段の本尊っていう退席寺の中心になっているところの本尊が、この本尊の中でも一番この大事な、一番その効き目の強いこの本尊で、後の本尊はその本尊が本体だとすれば、後の本尊は
その影のような、あ、仮のこの本尊なんだというその考え方なんですね。そして芸家っていうものにくっついてないとその血脈をいただけないということで、芸家っていう人がその水源のそのコックを開けたり閉めたり、お前の方に回してやろう、お前の方は閉じてやろうっていうふうにその権利をこの持ってるようにその思い込んでるわけですね。ということはさっき言ったようにその誰もが仏の命を持っていて絶対の平等であるという大聖人様の教えっていうものとはその全然違う。またご本尊様にもそのランクがあると、大石寺のご本尊が一番で、二番目が地方のお寺のご本尊で、三番目が信者さんの家にあるご本尊というふうに、そのご本尊はみんなこの位がこの違って、下へ行くほどその位というものが低くなってその効き目が薄くなるみたいにこの言ってるわけなんですね。その人は学校の先生を知ったらしくて、そのまあいろんな大石寺の歴史もよくそのご存知なので、その人に江戸時代に、大石寺の血脈は京都の養蜂寺っていうところから9代にわたってその芸家が来て、養蜂寺はお釈迦さんをその本尊とするそういう教えというものにその染まってしまっている。だから大石寺にそのお釈迦さんを本尊とするそういう教えというものが入り込んでしまった、そういう混乱の時期があるということはご存知ですねというふうに言ったら、その知ってると。じゃあ断絶して曲がってそこで汚れたということが分かった上でも、その芸家がいなくちゃ困るから、だからそのちゃんと僧侶はあったんだと、僧侶に間違いはないんだというふうに、まあ、言い張りますから、だからそれはもう全然私たちと考えが違いますねと。私は大石寺を離れて一度も後悔したこともないし、離れてよかったと。離れて初めてこの大聖人様の仏法というものがどういうものなのかということをその自分は気づくことができたからよかったというふうにその思ってるんだという、まあ、ちょっと最後はね、そのやり取りの水かけ論でその終わってしまったんですけど、でもまあ、そのインターネットのこの世界でも、こういうふうにこの縁というものがですね、結ばれて三重県からでも会って話をしてみようという人間がこうやって現れるんだなということをですね、感じたんですね。だからやっぱり一言でも、今日もエホバの証人がこの来ましたね。エホバの教えをインターネットでもスマホでも見れるようになりましたからってなんか電話の宣伝みたいに言ってきましたから、まあ、いつもエホバの証人が来たら時間がある、あってもなくても必ず言うことは、私はあなた方の方に目覚めてもらいたいんだということを必ず言うようにこのしてるんですよね。でそのポイントは、この世の中を神が作ったってあなた方は言ってるけれども、この私が信仰するこの日蓮召集の教えでは、今ここに行ったところの全部の命っていうものがこの神羅万象の命がつながっていて、私たちの命っていうものはそのお互いの命っていうものに支えられ合ってこの世の中に存在しているんだと。だから特別な神や特別な人がそのこの世の中を地球を作ったり、 人間を、人間や他の命を作ったりっていうことはそのないんだと、私はその教えの方が道理が通ってるというふうに思うから、そのあなた方にこそ目覚めてもらいたいと、あなたが私を訪ねてきたように、私があなたの家に行ってもっと詳しく話をしてもいいし、またあなたが今この布教活動のこの予定の中でここへ訪ねてきたんだったら、その予定外で私のところに訪ねてきてくれれば、私はまだそれ以上に詳しいことをあなたに話をする、またあなたの信念とこの相対して議論をするということもできると思いますから、何しろ目覚めてもらいたいということで、まあ話して帰ってもらったんですけども、ぜひこの生活の中でね、その本当にほんのちょっとその瞬間に、後でああ言っとけばよかった、こう言っとけばよかったじゃなくて、その瞬間にちょっとした勇気を出して、この南無妙法蓮華経の法というものはそのこういう教えなんだということをこの伝えて、その縁を結ぶということは本当に大変なことだなと、大事なことだなというふうに、改めてその感じたんですよね。だからさっきの話じゃないですけども、今ここで進行しているということは、その永遠の過去と永遠の未来にその関わってそのいることなんだと、今だけのこの命に感じるものじゃないんだと、生きている時だけのその命の存在っていうもののために私たちは信仰してるんじゃないんだということをですね、この改めて考えてもらいたいというふうに思うんですね。